ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況を、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。菅義偉内閣官房長官兼拉致問題担当大臣は2月9日拉致問題を考える国民の集いに出席し、冒頭の挨拶で次のように述べました。
拉致問題担当大臣内閣官房長官の菅義偉であります。本日は大変お寒い中でありますけれども、拉致問題解決を願う都民の集いにご参加をいただきましたこと、本当にありがとうございます。開催にあたりまして一言ご挨拶をさせていただきます。冒頭この集いに開催に至るまで個人旅行いただきました今関係の皆様、これからご登壇いただく方々、さらにこの後被害者救出を願うコンサートで演奏歌唱いただく皆様方、ご協力に心より御礼を申し上げる次第でございます。日頃皆様方におかれましては、北朝鮮による拉致問題に関心をお持ちいただき、さまざまな形でご支援いただいておりますことに心より感謝申し上げます。特に本日は早稲田実業学校の皆さんをはじめとして多くの学生の皆さんにもご出席いただいていると伺っております。担当大臣として大変に心強い限りであります。政府としても若い世代の方々に拉致問題への関心を深めていただけるよう引き続きしっかり取り組んでまいりたいと思います。昨年11月には新潟で横田めぐみさんが北朝鮮により拉致をされた現場を視察してまいりました。めぐみさんはこの会場にいらっしゃいます学生の皆さんよりもさらに若い、当時13歳中学校1年生の時に北朝鮮に拉致されました。そして拉致された方々、またそのご家族の皆さんの長年にわたる苦しみと悲しみに思いをいたすとき、胸が裂ける思いであります。政府として解決することができないこと、大変申し訳なく思っております。まあ、そうした中で昨年6月歴史的な米朝首脳会談が行われました。新たな機会と捉え、そしてまた今週には2回目の米朝首脳会談が今月下旬にベトナムで開催をされる発表がありました。トランプ大統領は以前拉致被害者のご家族と面会した際にも、ご家族の皆さんからの訴えに熱心に耳を傾けておられました。第2回米朝首脳会談に向けて引き続き日米また関係諸国としっかりと 連携をしながら、拉致問題解決、そして認定の有無にかかわらず皆さんの帰国を実現すべく全力で取り組んでまいります。また同時に日本政府自身の主体的な取り組みもしっかり進めてまいりたいと思っています。総理も次は自分が金正恩委員長と向き合う決意である、再三にわたり強調されております。北朝鮮には豊富な資源と勤勉な労働力があります。北朝鮮がそれらを効果的に活用し正しい道を歩むのであれば、明るい未来を築くことができると思います。政府としては相互不信の殻を破り、核、ミサイル、そして何よりも重要な拉致問題を解決し、不幸な過去を清算をして北朝鮮との国交正常化を目指す決意には変わりはありません。まさに正念場であると思っております。本日の集いを通じて若い世代を含む幅広い国民の皆さんの声が一層大きくなることは、拉致問題の解決向けての力強い後押しとなります。引き続き認定の有無にかかわらず全面解決に向けて、総理を中心にあらゆるチャンスを逃すことなく政府を挙げて取り組んでまいります。今後ともご理解をいただきご支援を賜りますことを、お集まりの皆様方にお願いをいたしました。拉致問題担当大臣として私の御礼のご挨拶をさせていただきます。どうぞ皆さんよろしくお願いを申し上げます。
以上、今週のふるさとの風ニュースでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉一教授に解説していただきます。それでは先生、よろしくお願いします。
2月21日にアメリカのホワイトハウスは第2回目の米朝首脳会談に関連して声明を発表いたしました。それによりますと、まず第一に、我々の前には途方もない機会が待ち受けているんだということを強調し、第二に、これまでアメリカは交渉を通じてですね、歴史的な成果を上げてきたということが強調されて、そして3番目に、北朝鮮の非核化を進めるために国際的な連合というものを形成してきて、それによって圧力を北朝鮮にずっとかけ続けているということが強調をされました。まずこのホワイトハウスの声明では、トランプ大統領は朝鮮半島のすべての人々に明るくかつ安定した未来というものをもたらす、実現する、そういう約束をしているということを強調いたしまして、そして2月27日、28日にハノイで開催される第2回目の米朝首脳会談というものは、昨年シンガポールで、両国の指導者が約束したこと、すなわち米朝関係の変容、国境的で安定した朝鮮半島の平和、そして朝鮮半島の完全な非核化という、その3点でありますが、その3つの課題合意というものがさらに、進展するようにする、そこが第2回目の首脳会談の目的であるということをこの声明は明らかにいたしました。 まあ、この点は非常に重要な意味を持っていると言っていいと思います。まあ、それはアメリカは非核化という問題だけに集中するわけではなくて、まあ同時にですね、米朝関係の変容と朝鮮半島の平和という2つの問題も、さらにその北朝鮮の非核化という問題とともに、まあ、同時に並行して行うという、まあ、その後姿勢をですね、再確認したわけでありまして、まあ、これは非常に意味があると言っていいと思います。まあ、おそらくハノイでの2回目の首脳会談では、北朝鮮の非核化と米朝関係の変容という、まあ、この2つの問題が、まあ、いわば米朝間での取引ということになるんであろうと予測されるかと思いますが、まあ、トランプ政権はすでにそういう考え方を固めているということが、この2月21日のホワイトハウス声明からは読み取られるということになろうかと思います。またこの時のホワイトハウス声明でありますが、北朝鮮が完全な非核化の約束を、まあ、実施するのであればですね、アメリカは北朝鮮の前には経済発展という選択肢があるという、まあ、その選択肢があることを保証するという、まあ、そういう方向に動くということを明確にいたしまして、そしてアメリカと、まあ、アメリカの友好国はですね、まあ、いかにして北朝鮮に対する投資を、まあ、集めるかと、また北朝鮮のインフラをどうやって改善するか、また北朝鮮の食料の安全というものをどうやって強化するかと、まあ、そういった問題を検討する用意があるんだということも明確に述べました。まあ、これはまさに北朝鮮の前にはですね、明るい未来というものがあるんだぞということをですね、まあ、北朝鮮に理解させようとしているものだと言っていいと思います。当面のところ、北朝鮮の非核化が進むのであればですね、まあ、韓国が対北朝鮮経済協力というものを検討する可能性があります。また中国は北朝鮮との国境の地域でありますが、シミニジュの地域の経済開発に協力をする、まあ、その協力を検討する可能性がありますし、ロシアは北朝鮮の鉄道の整備という事業についての協力を検討することが考えられるといいと思いますが、まあ、しかし北朝鮮のインフラ整備という、まあ、大きな課題を考えるとですね、やはり日本の協力というものが不可欠ということになりますし、当然トランプ政権、トランプ大統領もそのことを十分に理解しているということになります。今日本は北朝鮮の非核化が実現し、そしてミサイル問題が解決し、拉致問題の完全な解決というものが見られるのであればですね、北朝鮮と国交を正常化して、まあ、不幸な過去を清算し、大規模な経済協力を行うという、まあ、そういう姿勢であると言っていいわけでありますが、しかし非核化だけ、進めばいいということではないと。ミサイル問題の解決も重要ですし、もう何よりも拉致問題の解決というものが絶対に必要となってくるということでありますので、まあ、そう考えますと結局その北朝鮮に明るい未来が訪れるか否かというのはですね、まあ、日本との関係にかかっているというわけ、拉致問題の解決を北朝鮮がするかどうかということにかかっているということになろうかと思います。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次は今週の一曲です。 今週は1973年のヒット曲チューリップで心の旅をお届けします。それではお聞きください。実際のタンパラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。チューリップで心の旅をお聞きいただきました。続いてふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんにふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は2月9日に東京都中野区で行われた拉致問題を考える国民の集いにおける小池百合子東京都知事の挨拶をお届けします。それではお聞きください。
東京都知事小池百合子でございます。よろしくお願いいたします。今日のこのイベントは、政府とそして東京都が共催をいたしまして、北朝鮮拉致問題解決を願う都民の集いとして催しをしているところでございます。ただいま菅官房長官兼、拉致問題担当大臣から大変力強いお言葉を賜ったところでございます。また北朝鮮に拉致された日本人を救出するための全国協議会、特定失踪者問題調査会の皆様方からは都の取り組みに対しまして平素より大変ご協力ご支援をいただいておりますこと改めて感謝を申し上げたいと存じます。私も国会議員時代は拉致議員連盟というのがありまして、そちらの副会長を務めてまいりました。そしてこの北朝鮮の問題、北朝鮮はですね、我が国から人、物、金、情報、これを奪い取るという活動をもう長年やってきたということでございます。人はまさしく拉致問題になります。物ということになりますと、これはミサイルなどの部品をですね、いろんなルートで持って集めていくということでございますし、金ということについては、これは私はまさしく、拉致議員連盟の副会長として長年いわゆる徴銀問題、これに関わってまいりまして、こちらのお金の観点から、私は拉致議連の役目を果たそうとしていたわけで、ございます。最後の情報についてはですね、これはもういろんな方法で情報、日本はスースー抜かれてきていると。逆に言えば今日のこのイベントでは潮風がですね、このそのまま放送するということで、こちらからも情報を流そうじゃないかという、そのような趣旨もございます。いずれにいたしましても、今日も私、かつて国会で、仕事をしておられました生島恵子さん、こちらは、お姉さんというか妹さんですね、特定失踪者の生島孝子さんが失踪されて、特定失踪者として名前が挙がっているところですが、恵子さんとはもうしょっちゅうお会いしまして、その時の状況がどうだったとかなど生々しいお話もこれまで伺ってきた、そして今日はこの東京都の知事として参っているわけでございますけれども、この東京から拉致をされたとするのが4人いらっしゃるわけでございます。それから少なくとも46人が拉致の可能性を排除できない失踪者でいらっしゃるということで、まさしく東京が拉致の現場でもあったということ、これを今日はですね、中学高校学生の皆さんもお越しになっておられます。そういった若い世代の方にもこの問題を知っていただくという、そのようなイベントとなっているわけでございます。そして今申し上げましたように、人、物、金、情報、この中で一番重要な人を奪われているというのは主権の侵害そのものでございますので、 改めて声を大にして私たちは大きく北朝鮮に早く返してくださいということを訴えていかなければなりません。先ほどの菅官房長官の話にもございましたように、今月末にはまた米朝の首脳会談が開かれるということでございます。そして官房長官の言葉をお借りすれば正念場だというお話でございます。雨の日も雪の日も晴れの日も雨の厳しい日もずっと家族のことを思い続けてこられた拉致被害者の皆様、そして特定失踪者のご家族の皆様、ぜひこの皆さんも同じ気持ちになって取り戻していく、そのために声を一つにして大きく声を上げていこうではありませんか。今日はこの後もコンサートがございます。それはその音楽を通じて返せ拉致被害者を、そして特定失踪者戻してください、その思いを伝える、その音楽コンサートとしていきたいとこのように考えております。それでは最後までごゆっくり音楽を楽しみながら北朝鮮拉致問題、そして拉致被害者を一日も早く、特定失踪者の皆様方を一日も早く分かるように、その思いをどうぞ心に刻みながらお楽しみいただきたいと存じます。それでは皆さん共に頑張ってまいりましょう。本日は誠にありがとうございます。
今週は2月9日に東京都中野区で行われた拉致問題を考える国民の集いにおける小池百合子東京都知事の挨拶をお届けしました。皆さんお聞きいただけましたでしょうか。政府だけでなく日本各地の地方公共団体においても皆さんの一日も早い帰国の実現を願っています。北朝鮮にいらっしゃる拉致被害者の皆さん、今週のふるさとの風いかがでしたでしょうか。そろそろお別れの時間です。またお会いしましょう。